おかげさんのナンクルウィークリー。皆さんおはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる、動くパワースポットことおかげ由美子です。この番組おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。さて、6月梅雨シーズン真っ只中ですね。皆さんいかがお過ごしですか？今月のゲストは、そんな梅雨を吹き飛ばすような明るい声の持ち主に登場してもらいたいと思います。前回に引き続き、私の言葉のワークオンラインレッスンに参加してくださった方がゲストです。どんなお話をしてくださるのか楽しみですね。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。さあ、それでは早速今日のゲストに登場してもらおうと思いますが、どうやら広島から来てくださったようです。えのきさん、おはようございます。
はい、おはようございます。
はい、
今日もアニメ声のえのきひろこです。よろしくお願いします。
はい、皆さんいかがですかね。とっても明るい声でしょ。私がもうえのきさんの声を聞いて、めっちゃアニメ声で、なんか羨ましいなーっていうことで ね、めちゃめちゃ可愛らしい声です。はい、まあ、そんなちょっとね、えのきさんに今日はいろいろね、お話を聞きたいなと思ってるんですが、ちょっとえのきさんの方からご自身の自己紹介、今どんなことをしているかお話ししてもらって大丈夫ですか？
はい、はい、私はえのきひろこと申します。
はい、
広島県の大竹市っていうところに住んでて、うん、大竹市っていうところはほとんど山口県寄りで、広島県といっても広島と山口のちょうど県境の方に住んでます。はい、そこで1週間毎日大竹市内の公民館を健康体操の仕事で、健康体操の仕事をしております。はい。
もう教室いっぱいあるんですか？
そうですね。はい。朝の部と昼からの部と、はい、毎日あります。
毎日、はい、日曜日もあるんですか？
日曜日はないです。
まあ、じゃあ平日地域の方々に向けて、まあ、教室を回ってるっていうことですね。はい、そのちょっと広島と山口の県境ってちょっと私あまりイメージがなくってわからないんですけど、はい、ちょっとこうどんな感じのところか教えてもらっていいです？
そうですね、錦帯橋って先生ご存知ですか？
初めて聞く。
三重のこう橋があるんですけど、有名な橋があるんですけど、なんか風光明媚な山もあって、川もあって、海もあるようなところなんですけど、その近くです。はい。
なんかこうその土地のもので、私はすぐちょっとこう食べ物に走ってるんですけど、これが美味しいのよとかってなります？
そうですね。あたたハマチとか言って、レモンハマチとかって言って、あたたっていう島があるんですけど、大竹に。そのハマチにレモンを食べさせて、レモンの味がするってい こう臭みがないハマチっていうのがあります。
そうなんですね。
それ
はちょっと、はい、覚えておきたいと思いますね。はい、ああ、そうなんですね。まあ、海もあって、山もあって、川もあって、本当になんか、ふるさとのこう歌を思い浮かべるような、そんなところなんですかね。
はい、
まあ、でも、そういう、まあ、地域で、こう、活動されてるっていうことなので、やっぱり、あれですかね、ちょっと年齢の高い方が多いんですか？
そうですね。50歳代は若い方ですね。あと、60代から80代の方まで。はい。
なるほど。
はい。
皆さんどんな感じですか？比較的こう元気でこうどんどんどんどんもっとやろうよっていう感じなのか、ちょっとこうのんびり、いやなかなか体操あんまり好きじゃないんだけどみたいな方なのか。
いや、皆さんお元気な方が多いです。
なるほど。
シナプソロジーとか脳トレとかを入れながら、今マスクがまだちょっとね、してる時期なんで、昔ほどバンバンはちょっとやってないんですけど、
うんうんうん、
はい、
なるほど。まあまあ、そんな、ちょっとね、50代で若いってことですから、60代、70代、80代、まあ自分よりこうね、年上の方々だと思うんですけれども、まあそういう運動指導でいいのかな？
そうですね。はい。
まあ運動指導、していく中で、なんかその仕事をするようになったきっかけっていうか、なんか、えのきさんがこう、なんか、これやろうと思ったの何かあるんですか？
実はですね、エアロビクスのインストラクターからスタートしたんですけど、で、まあ、20年以上かれこれなるんですけど、最初そのエアロビクス習ったきっかけっていうのが、今の母が、まあ、80代に今なってるんですが、母が、まあ、まだ私より若かった頃なんです。で、近所にエアロビクスのスタジオが本当に走りだったんですけど、まだ珍しかったです。できたんですね。で、母が言ってて、もうとにかく楽しいから、あなた行ってみなさいって言われたんですよ。はい。そして行ったら、この楽しさにめっちゃハマって、もう、その、なんかもう、この汗かいて、もう生きてるっていう感じが、すごい好きで、本当にそれで、ハマって、あの頃なんか、まだフラッシュダンスとか、
ああ、
声
ね、
も、
もう、いわゆるハイレグのレオタードってね、
そうです、そうです。
もう、露出度の高いエアロビクスでしたよね。
走って走ってみたいな感じで
もう、
し
と
た。
にかくしんどければ効果があると思ってましたね。
本当にそうです、そうです。それを、まあ、ずっと結婚してから子供が生まれてもやってたんですよ。で、子供が生まれた時は、赤ちゃんを抱いて、こう、踊ってたんです。
まあね、日本全国そういうインストラクター結構多いと思いますけれども、もう子供たまったもんじゃないですよね。偉いお母さんのとこに生まれてきたん
そ
で。
うです。で、こう、ゆすってんのが、まあ、気持ちいいか知らないけど、眠るじゃないですか。そしたら、そっと、こう、地面に置い
置い
て、
て、で、お母さんまた踊ってる
踊り
と。
まくるという。で、こんなに好きなんだったら、本当、私、仕事として、エアロビクスのこの素晴らしさとか、生きてる感を、皆さんに伝えたいなっていうのをすごい思って、それがきっかけです。
あ、そうなんだ。で、そ
はい。
こでなんかそういう、まあ、お勉強する養成コースとか、
そうです。
そういう
はい、
とこ
そうで
に行っ
す。
て、
はい。
ああ、なるほど。で、まあ、そこから、まあ、エアロビクスのインストラクターになって、
はい。
でも、エアロビクスって、こう、なかなかやっぱり、私も長きにわたって、まあ、いまだにまだやってるんですけど、激しいじゃないですか。
はい。
で、まあ、今、その、なんていうんですかね、こう、地域を回ってるっていうのは、そこでもエアロビクスとかを教えてらっしゃるんですか？
はい、やってます。
なるほ
は
ど。
い、はい。
まあ、だから比較的皆さん元気な方々が
そうです
多いってこ
ね。
とです
はい。
ね。なるほど。じゃあ、まあ自分でインストラクターになってからそういうお教室を自分でやるようになったのかな？
はい。そうです。はい。
でもなんか最初教室始めるのって難しくなかった？
そうですね。実は、最初、私の、恩師が、先生がいらっしゃって、まあ、その先生が、遠くから来ていらっしゃったんで、それを辞めて私が引き継いだっていうのもあったんですよ。
なるほど。
はい。そこからまあスタートさせてもらったっていうのもあるんで、そこまでやりにくくはなかったかなとも思うんですが、そこからまたどんどん自分自身が場所を増やしていったっていう形です。
へえ、そう
は
なんです
い。
ね。もう今、大体いくつぐらい教えてるんですか？
いくつですかね。
そんなにいっぱい？
はい、
わ
そうですね、はい、あり
あ。うわ。
ま
で、
す。
まあ、ほぼまあ、毎日
はい、
2つから3つぐらいの教室をやってるんですかね。
はい、2本は必ずやってて、
お
あと、おかげ先生の番組で、
お。
このおかげさんのナンクルウィークリーに、以前出られた、
は
広島元気いっぱいプロジェクトの、岩崎宏美先生のところでも、一緒に仕事をさせてもらってます。
そうなん
はい。
だ。オフィトレですよね。
リモサポ、リモ
あ、リ
ト
モ
レっ
サ
てい
ポ。
う。
そう
はい。
か。
それ
まあ、
も
で
習
も
っ
ね、
て
広
ます。
島の人ってなんかそういうなんかこうネットワークがね、しっかりできてていいですよね。そうなんだ。まあじゃあ実際どうですか？そういう地域で、まあ、活動してて、なんかこれ困っちゃったなとか、なんかこれどうなんだろうとか、そういうふうになんか自分でこう迷いがあったり、 困ったりするようなことってあります？
ですね、迷いっていうか、今とちょっと今言ったリモサポ、リモトレをやりだして、なんですか、ネット配信っていうか、オンラインでやるようになって、もう自分が画面にバーンと出るわけですよね、大画面に。それで自分の姿を第三者として見るようになって、いろんなことを感じて、で、私、端的に話せてないなとか、ものすごくこう調子に乗ったら、声が高くなって、喋りまくって、元気の押し売り、最初から、元気ですか？みたいな。
体操のお姉さんって感じだ
そう
ね。
です、そうです。もう、こう、押してばっかり。で、それをなんかすごく反省して、本当よく生徒さんが今まで、ついてきてくださってたなっていうのを大反省しました。はい。それ
まあ
で、
では
い。
もきっとえのきさんのその元気とかそ
はい。
こをなんか楽しんでた人もいっぱいいるでしょ
ありがとうございます。それは言ってはくださいます。
う。
元気になるとは。はい。
ねえ、まあでもなんかちょっと自分でさっきこう元気の押し売りみたいなことを自分でおっしゃってたけど、なんかそこにまあ自分でちょっとこれはなって、まあそういう気づきがあって、で、そのことがあれかな、言葉のワークに来るようなきっ
そう
か
なん
け。
です。そうなんです。それでちょっと勉強したいなってずっと思ってて、で、って思っていいのがあったと思って、ぜひ、先生に習いたいなと思って入りまし
そう
た。
なんだ。
はい。
まあ私も結構はね、元気いっぱいで、ちょっと押し付け傾向があるかなと思うんだけど、でも実際どうですか、まあ3回だったかな、言葉のワークのね、いろいろ課題にも取り組んでくれたけど。
ねえ。いやもう本当に、私が一番なんか心に残ったのが、実はあの時にもなんかね、質問された方がいたんですけど、次のことを考えて、なかなかこう配信、なんかレッスンに集中できないとかって言われた方があったんです。で、私と全く一緒で、なんか配信してるのが、そこに今集中できないっていうのがあったんですよ。なんかこう、どういうふうに映ってるかなとか、
ああ、なるほど。いろいろ
なん
気
か
になっちゃ
私、
って。
そうなんです。いろんなこと考えちゃって、そしたら先生が、今のことだけ考えなさいって言われて、先のことをやりながら考えるのは、今その人と一緒に過ごしてないことになりますよっておっしゃったのが、ものすごく腑に落ちました。はい。
でも分かる分かる、これ喋った後次あれ喋るんだっけとかね、そろそろ休憩取らなきゃなとか、なんかいろんなこと考えるもんね。
そうなんですよ。
まあそれでもまあ考えるのは致し方ないので、そのことにとらわれない方がいいっていうぐらいがいいかもしれないね。だからまあそういうの思い浮かんじゃうから、頭って勝手にね、あ、あと何分でここ喋らなきゃとかね。だけどふっと思ったら、先のことふっと思ったらまたここに戻ってきて、あまり次喋ることを考えない方がいいって感じかな。ある程度まあ自分の中でこういうふうに喋ろうと思ったらね、なんだろう、任せると、自分を信じて任せると絶対喋れるから。それはそうだと思います。今こうやって夢の種の放送をやっててもそうじゃないかなって思います。なんか準備したことってなんかぎこちなくなりません？
そうですね。でもその言葉のワークを受けさせてもらってから結構落ち着いて、配信もできるようになったなとは思います。
素晴らしい。
だから良かったなと思いました。受けさせていただいて。
まあでもみんなあれでしたよね、音声もこうね、出して発表してくれたけれども、緊張もしたと思うし、こんなことまですると思わなかったって思ったかもしれないけど、でも皆さんすごく良かったですよね。だから人って何だろう、こうそういうのやればいいだろうなと思ってても、なんかちょっと背中押されないとなかなか やる勇気がなかったりするし、ちょっとしたことがきっかけでやってしまったら、なんだこんなことだったのかって思えるようなことが多いんじゃないかなって思うんですよね。そうかそうか。まあじゃあ、言葉のワークのオンラインレッスンが榎木さんにとって少しでも役に立ったんだったらよかったわ。
そうです。よかったです、本当に。
そうか。じゃあ、まあその、なんていうのかな、少し先のことを考えちゃったりとかっていうところに、今ここにいるっていうことをね、意識するようになったってことですけど、なんか自分としては、なんか1回目とか2回目とか3回目ってそれぞれテーマがあったと思うけど、何が面白かった？
いやー、そうですね。まあ、4文字熟語とかも面白かったし、一番最初にやった地図の説明とかもすごくこう楽しくて、イメージが出てきて喋るっていうのも楽しかったです。すごく
ああ、
わかり
な
や
る
す
ほ
い。
ど、よかったです。もう、はい、もう楽しいのが一番ですよね。で、やっぱりこう楽しい経験っていうのは記憶にも残っていくし、まあ、記憶に残ったことっていうのはまたいつでも何かの折に使えることがね、できるんじゃないかなって思うので、まあそうなんだ。まあ、じゃあそうやってね、なんかこう自分が少しリモサポとかそういったものが落ち着いてできるようになったっていうことで、どうですか、こう自分が落ち着いてやってみて、相手の人のなんか反応とかって変わりました？
そうですね。なんかちゃんと私自身が相手の方を見てできるようになったんで、やっぱり反応もすごくいいし、相手の方の笑顔とかも引き出せるようになったかなとは感じてます。
おお、すごいじゃないです
ありがとうご
か。
ざいます。
ねえ、もうでも基本ですよね、こうやっぱ人とやり取りをするっていうか、関わるというか、まあ今やっぱりこのコロナ禍になってね、やっぱこうコミュニケーション不足っていうのが少しやっぱ問題視されてるけど、まあ、コミュニケーションの基本っていうのは、まずね、こう自分が働きかける、そして相手が来たことをやっぱ受け取る、まあ、受け取ったことをまた大切にしながら返してみるっていう、このね、キャッチボールのような関係だと思うんだけれども、まあ、それがね、できるようになったっていうことは素晴らしいと思いますね。
ありがとうござ
はい。
います。
じゃあ今後、その、なんていうのかな、えのきさんは、どういう方向に自分が進んでいきたいなんて思ってるの？
そうですね。私実は、コロナ禍でちょっと時間があったんで、メンタルコーチングのコーチの、資格も取ったんです。その間に。だからそういうのも利用して、心と体にアプローチして、インストラクターになりたいなとも考えています。
なるほど。またメンタルコーチングっていうのもね、やっぱりその相手がいて、そ
そ
の
うで
相
す
手の人
ね。
の、まあ、気持ちっていうか、まあ、そこにこう寄り添うことだと思うんだけれども、なんか何がやっぱり自分の学びとして大きかったですか、そのコーチングでは。
やっぱりティーチングじゃなくてコーチングだっていうことと、やっぱり相手の中に答えがあるっていうことにつきました。
自分が答えを言うのではな
そ
く。
うです。
なるほどね。なんか最初それをこう、なんかこう、私もそのコーチングとかをこう学んでた時に、やっぱいろんな葛藤があったんですけれども、なんか榎並さんどうですか、そういう葛藤なかったですか？
葛藤はもう、自分の子育ての最初は大反省から始まってたんですね。やっぱりティーチングばっかりしてたんで、もう本当にもう一回やり直したいなっていうぐらいでしたけど。
ね、もっと早くに知っとけばよかったって思いますよね。まあでも、そのメンタルコーチングっていうのかな、なんかそれをなんかまた学んでみたいって思ったのは、なんかあったの？きっかけというか。
そうですね。これまた私のクラスの、レッスンの話になるんですけど、今はないんですけどね、最初ぐらいの時に皆さんが結構おっしゃるのが、もう年だからっていうのを、すごくそういう言葉が結構出てらっしゃったんですよね、何かにつけ。で、まあ今だったら、まあ私の中にもそういうのがあったんかなっていうふうに感じるんですけど、やっぱ私自身がそのコーチングを習うようになって、まあ、習ったこととかもレッスンの中で 構端々にこう入れるようになってきたりもしましたし、で実は希望者の生徒さんにはみんなコーチングをさせてもらったんですよ。
お
お、そうなんです。そうなんです。
おお、それすごいね。
あ、そうですか。
逆にそこちょっと聞きたいわ。なんかその生徒さんをコーチングしてなんかどうだったの？
いやー、だからもう本当にやっぱり知らないことがたくさんありました。上辺だけのやっぱりこうお付き合いしかやっぱりこう、ありがとうございましたさっと帰るっていう感じなんで、本当にその方のことを知らないことがたくさんありましたし、本当に本音で、こう話せてもらって、ものすごい私にとってはなんか糧になったと思います、これから。
なるほど、はい、まあでもそのお客様のことをねこう少しこう深く知ることができて、なんかそこからその人たちとの接し方であったりとか、やっぱりまたレッスンとかっていうのは教室はこう変わったのかしら。
いや、変わりました。やっぱりさっき言ってたそのもう丸々だからっていうか、年だからっていうのは、ほとんどなく聞かないですね。
お、すごいじゃない、それは。
これはなくなったっていうのは本当に、生徒さん自身は気づいてらっしゃらないかもしれないですけど、私はものすごく感じます。
へー、
はい。
生徒さん自身はなんかその多分そういうコーチングなんて初めてだったんじゃないかなと思うんだけど、
そうですね、そうだと思います。
どんな感じでした？
いや、もう緊張されてました、やっぱり。ものすごい何を聞かれるんだろうっていうか、ドキドキでらっしゃって、申し訳ないぐらいだったですけど、最初。
でも結構なんか皆さんこう聞いてもらうといろいろ喋ってくれない？
はい、くださいました。でも涙される方がものすごく多くて。
それだけなんかこう聞いてもらえてないのかもしれないね。でまた自分のことをそこまで話ができるね、相手もいるでしょうし、そういう時間もいるでしょうし、言うからには相手の人をこうね、こう心を開いてっていうか信頼してないとなかなか言えないしね。
感じました、すごく感じました
ね。
ありがたいなと思いました。本当にな
んか聞いてもらえるっていうことはなんか自分がこう許されてるような気になりますよね。あ、私喋っていいんだとかね、とかくどうですか、 こうなんか子供の頃からそんなこと言うもんじゃありませんとか、そういうことは何も言わないでちゃんとやることやりなさいみたいに、ちょっと日本のね昔の教育ってあまり自分のことをあからさまに言うのはちょっとはしたないみたいな、
そうですよ
ね感じありますよね。特に年齢の高い方はその意識が高いでしょうからね、意外と自分のこと聞いてもらえないよね。
そうですよね。なんか本当になんか心を開いて話してくださって、もう本当にこう信頼してくださってるなと思って、もう長い方が多いんで、本当にありがたいなと思いました。
じゃあ教室でのなんかね、そうお客様というか参加者の方との関係も、コーチングをしたことによってより強く深くなったって感じかな。
はい、感じます。
なんかそう教室の生徒さん以外にもなんかコーチングっていろいろやってるんですか？
あ、そうですね、身内にも。
身内にもそこ聞きたい。身内ってどうですか？
いや、義理のお父さんはものすごくやりにくかったですが。
すごい、でも義理のお父さんにコーチングをしたというのがすごい。
もう全員 やらせてもらいました。
そう、
身内周りは。はい、
なんかそこでなんか自分の発見ってあった？
そうですね、やっぱりこの、義理のお父さんはやっぱりムクムクと、いけないんですけど、やっぱりこう内的傾聴ですかね。はい、もう自分のなんかやっぱり出てきてしまってなかなか難しかったですけど、はい。
はい、でもね、そういうことに気づくこともね、コーチングとしてはすごく大事ですよね。コーチングがこうやらねばっていうのもまた違うと思うしね。本当に、ありのままの姿で、自分がこう裸にっていうかね、オープンな状態で ただ相手の人と共にそこにいるっていうところからがね、確かスタートだと思うので。
はい、あ、そう
ご、
です。
え、もしかしてご主人にもやったんです
あ、
か？
もちろんです。
え、どうだったの？
回廊凍結でいようねって言った主人です。
いやー、もう素晴らしい。でもいないよ、そんなご主人、なかなか。
あ、はい。いや、なんか素直に受けてくれたんでびっくりしました、反対に。で、こんなこと考えてたんかなっていう感じで、それ突っ込んでこうね、チャンクダウンとかチャンクアップしてこう聞いていったら、結構、あ、こういうこと考えてたんだ、主人はっていうのを感じましたけど。
これだね、もう世の中でこうちょっとなかなか夫婦 みたいな、なんかうまくいかない人にはどちらかがやっぱりお互いに一歩踏み込んでね、相手の心の中に、まあ、寄り添うためにこうね、いろいろこう聞いてあげるっていうことすごく大事だよね。まあ、聞き方もあるよね。だから榎木さんすごくこうね、やっぱ聞き方上手だよね。なと思います。みんながこうそういうふうに、まあ、涙をしたりとかこうね、こう変わっていったっていうことはやっぱりその働きかけというか問いかけがすごく良かったんじゃないのかな。ね、人間関係がそれで良くなるんだったら本当にいいよね。
そうですね。
そうなんだ。じゃあ、まあこれからはその何ていうんですかね、メンタルコーチングもやりつつ運動指導も。
そうですね。その中に入れて、やっていきたいです。
ああ、本当。で、ご主人とは？
主人とは いや、なんか老後の夢があって、私の。なんか、とにかく仲良く。で、私、バラが大好きなんで、そう、なんかこう、イングリッシュガーデンとかを一緒に作りたいなと思って、
わ、素
そう、なん
敵。
かハーブを作ったり、植えたりなんかして、それが夢で、そこでイングリッシュティーを優雅に飲むっていうのが夢。
そんなすぐにでもできそうじゃ
あ、
ない。
そうです
老後
ね。
じゃなくても、もう
あ、
今
そ
す
う
ぐ
で、
に、
あ、
今
そ
す
う
ぐ
です
にで
ね。
きる。ぜひぜひそのイングリッシュガーデンのあるなんかこうスタジオかなんかを作っ て、ね、そこでみんなが集まってきてお話を聞いてもらったり、ね、体を動かしたりとか、まあ、本当にやっぱ健康のためにはやっぱ心と体って大事だからね。さあ、まあじゃあ広島のとその山口と県境のね、大竹市でしたっけ？
大竹市です。
大竹市、はい、まあ、そこに榎木ひろ子ありということで まあその中教室っていうのは誰でも自由に参加できるんですか？
大丈夫です。
あ、そうなんですね。じゃあもうその近くにね、もしいらっしゃる方がこう聞いてらっしゃったら、ぜひね、榎木ひろ子さんっていうね、名前を、検索して、大竹市の榎木さんってことで教室を覗いてもらうといいですよね。
ありがとうございます。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございまし
はい、
た。
もういつまでも回廊凍結なご夫婦で、素敵な、旦那様にもよろしくお伝えください。
ありがとうございます。
はい、じゃあありがとうございました。はい、じゃあ皆さん、今日の朝どうでしたか？広島からえのきさんが、もうね、こう、可愛らしい声で、ご自身がね、いろいろ気づいたことをいっぱい喋ってくれました。まあ、そんなね、素敵なえのきさんと共に、今日も皆さん、お仕事、お勉強、頑張ってくださいね。では、いってらっしゃーい。
さあ。